広報十和田20265月号ナンバー283
広報十和田目次2ページ令和8年度主な事業と予算の概要5ページ青のきらめき青森国スポ小スポニュース10ページ春の狂犬病予防注射と飼い犬登録を行います。15ページ。お知らせ。主な目次でした。1ページ表紙。入学おめでとう。4月7日西小学校。私立小学校12校で入学式が行われ、323人の新入生が学校生活をスタートさせました。市ブログ、駒の里からもご覧ください。QR コード。写真説明。黄色の帽子、ワンピースとネクタイ姿の二人の新一年生。入学式式場の看板を背にピースです。写真終わり。公式マスコットキャラクター、アップリートくん。青のきらめき青森国スポ小スポ開催まであと5ヶ月。2ページ、3ページ。サスティナブルデベロップメントゴールズ。令和8年度、主な事業と予算の概要。問い合わせ、財政課、電話。0176-51-6713 施策・事業いずれも1万円未満は四捨五入。令和8年度の主要な施策。1、子どもが笑顔になれるまちづくり。屋内遊戯施設整備事業2億945万円。令和7年度予算を一部繰り越し、子供たちが天候に左右されず、のびのびと遊ぶことができるよう、市民交流プラザ・トワーレの一部を新たな屋内遊戯施設として整備します。保育料無償化事業、6368万円。子育て世帯の経済的負担を軽減するため、保育所、認定子供園などを利用する3歳未満児の保育料を全額無償化します。2、働く人が笑顔になれるまちづくり。企業誘致支援事業、462万円。企業誘致の知見を有する事業者を活用して、効率的かつ効果的な誘致活動を実施します。3、高齢者が笑顔になれるまちづくり。加齢性難聴者補聴器購入費助成事業456万円。加齢により聴力が低下し、他者とのコミュニケーションが取りづらい高齢者に対し、積極的な社会参加を促すとともに、認知症予防の一助とするため、補聴器の購入に要する費用の一部を補助します。4、一人一人が笑顔になれるまちづくり。青のきらめき青森国スポ小スポ推進事業3億3107万円第80回国民スポーツ大会及び第25回全国障害者スポーツ大会の開催に向け市民が一丸となって大会を盛り上げ本市の魅力を発信します。写真椅子に座っている3世代6人の写真が掲載されています。総合計画における8つの基本目標に沿って主な事業をお知らせします。1、市内外より多くの人々や消費を呼び込める町、産業振興、有害鳥獣対策事業1490万円、 従来からの有害鳥獣による農作物被害に加え、ツキノワグマによる人身被害を未然に防止するため、有害鳥獣対策を強化します。国立公園魅力向上事業、3203万円、令和7年の予算を一部繰り越し、十和田湖地区の魅力向上のため、環境省を主体とする十和田湖100年会議が策定した、十和田八幡平国立公園利用拠点マスタープランにおいて、特に優先、加速すべき事項とされた施策のうち、旧市道安宮線石畳化事業、十和田湖地域づくり事業及び地域共同体制による観光除雪事業に取り組みます。2. 地域全体で子育て、子育ちをしっかりと支える町、子育て教育、初めての絵本プレゼント事業、36万円。絵本を通して親子の絆を深めるため、本市に生まれたすべての乳児に絵本をプレゼントします。小中学校復活物専攻事業、321万円。子どもの虫歯予防効果を高めるため、市立小中学校の児童生徒を対象に、週1回復活物専攻を実施します。3. すべての市民が健やかに暮らせる町、健康福祉、人間ドックと自己負担金無償化事業、1767万円、国民健康保険非保険者が対象、生活習慣病の予防、がんや脳卒中などの病気の早期発見、早期治療を図るため、人間ドック、および脳ドックに要する費用を無償化します。脳機能デジタルチェック事業、6万円。認知症の早期発見、早期治療を図るため、脳の健康度をチェックし、専門医への受診や物忘れ相談へつなげます。4. 誰もが楽しく学び、豊かな心と文化が息づく町。障害学習、文化、スポーツ、伝統芸能 PR 動画制作事業、37万円。本市の伝統芸能の継承及び保存を図るため、PR 動画を制作し、伝統芸能の魅力や活動を広く発信します。市民文化センター開館40周年記念事業、441万円。記念事業として、NHK のど自慢、ハイダ翔子&エバタユーファミリーコンサートを実施します。5. 地域で助け合い、災害に強く、犯罪のない、安全安心な町。安全安心。移住定住事業。1億4788万円。移住定住人口の拡大に向け、市内の世帯を含めた住宅取得などへの支援、移住者と地域住民との交流会、ウェブ広告などによる移住定住情報の発信などを実施します。春夏秋祭り運営事業、1805万円。出汁製作奨励事業費770万円。秋祭りにかかる負担金のうち、参加団体に対する出汁製作費補助の補助率及び上限額を引き上げます。6. ゆとりと潤いあふれる暮らしを実感できる街。環境。資源再生利用事業、803万円。リサイクル率の向上のため、団体などが回収した資源ゴミの重量に応じて、奨励金を交付するとともに、ゴミの減量及びリサイクル推進事業を実施します。 公共施設等照明 LED 化事業4億1900万円。ゼロカーボンシティの実現に向けて、公共施設などの照明の LED 化を進めます。7. 快適な暮らしや活発な経済活動を支える都市基盤が整った町。都市基盤。公共交通対策事業1億6378万円。街中交通広場を拠点として、地域における公共交通の確保及び利便性・効率性の向上を図ります。道路整備事業12億9734万円。道路利用者や車両の安全を確保するため、市街地及び地域の生活基盤である道路橋梁を整備します。8. 地域経済社会の持続的な発展を支える強固な経営基盤が確立した町。自治体経営。シティプロモーション事業945万円。市民の市への誇りや愛着を醸成するため、SNS などを活用した情報発信に取り組むほか、市の魅力を市内外に効果的に伝え、関係人口の創出を図ります。市 LINE 公式アカウント活用事業378万円。LINE を活用した持ち運べる市役所の機能を強化し、行政サービスの向上、窓口混雑の解消を図ります。
4ページ。令和8年度の予算の概要。1万円未満は四捨五入。一般会計当初予算の総額366億5000万円。前年度予算との比較27億6000万円減。歳入。市税は前年度比3.3% 増の77億3851万円を見込み、地方交付税は同比 3.2% 増の105億6000万円を見込んでいます。また、市債については、同比 58.8% 減の13億3580万円を見込んでいます。用語解説、歳入、市税、市民税や固定資産税など、市民の皆さんからの税金、繰入れ金、基金を取り崩したお金など、地方交付税、財政状況に応じて国から交付されるお金、国、県、支出金、特定の公共事業などに対して、国や県から交付されるお金、市債、道路や施設整備などに充てるために国や金融機関から借り入れるお金、その他、使用料、手数料、財産収入など、自主財源や地方譲与税、地方消費税交付金など、依存財源、歳出、総務費では、屋内遊戯施設整備事業及び道路照明灯 LED 化事業などの実施に伴い、前年度比 20.1% 増の46億3504万円を見込んでいます。また、民生費では、介護施設等整備事業費の減に伴い、前年度比 0.9% 減の132億1976万円。教育費では総合体育センター改修事業費の減に伴い、同比 42.7% 減の39億992万円を見込んでいます。 用語解説、歳出、民生費、子供や高齢者などの福祉に使うお金、総務費、市の全般的な事務などに使うお金、衛生費、各種検診、予防接種、ゴミ処理などに使うお金、教育費、学校教育、スポーツ振興、障害学習、学校建設などに使うお金、土木費、道路、公園、住宅などの建設や管理に使うお金、交際費、借り入れたお金の返済に使うお金、消防費、消防、防災事業に使うお金、農林水産業費、農林畜水産業の振興などに使うお金、商工費、商工業、観光業の振興に使うお金、その他、議会運営、労働事業などに使うお金、歳入、歳出、それぞれ円グラフで掲載されていますが、割愛いたします。各会計予算の前年度比較、各会計への繰出金の状況、用語解説、会計、一般会計、教育、福祉、道路の整備など、市の基本的な事務、事業に関する会計、特別会計、特定の事業を行う場合や特定の歳入、保険料などを特定の歳出に充てるなど、一般会計と区別する必要がある場合に設置する会計、企業会計、企業的性格を持った事業を運営するために設置された地方公営企業の会計、表になっています。会計名、一般会計、予算額366億5000万円、前年度との比較マイナス27億6000万円、増減率マイナス 7%、 一般会計からの繰出金空白、特別会計、国民健康保険事業、予算額58億959万円、前年度との比較マイナス1億5240万円、一般会計からの繰出金5億2022万円、後期高齢者医療、予算額10億9000万円超え、前年度との比較プラス1億7000万円超え、一般会計からの繰出金3億1000万円超え、介護保険事業、予算額82億300万円超え、比較1億7000万円超え、一般会計からの繰出金12億4000万円超え、温泉事業、予算額8500万円超え、前年度との比較2600万円超え、繰出金6400万円超え。続いて企業会計、会計名、水道事業、予算額28億3000万円超え、前年度との比較マイナス10億4000万円超え、一般会計からの繰出金2億200万円超え、下水道事業、予算額45億7000万円超え、前年度との比較マイナス3億4000万円超え、一般会計からの繰出金11億9000万円超え、病院事業、予算額118億3000万円超え、前年度との比較3億4000万円超え、一般会計からの繰出金16億5000万円超え。 一般会計当初予算での年度別私債残高見込み額の推移、令和3年度から令和8年度までの6年間が棒グラフで掲載されています。縦が金額、横が年度です。臨時財政対策債とは、財源不足を補填するため借り入れする私債、借金で、償還に要する費用は、後年度の地方交付税で措置されるため、実質的には地方交付税の代替財源と言えます。棒グラフの説明です。令和3年度、臨時財政対策債現在高は112億6000万円超え、5年後、令和8年度は63億8000万円超えと減っています。また、臨時財政対策債を除く私債現在高、令和3年度は265億7000万円超え、5年後、令和8年度は268億9000万円の金額になっています。
5ページ、ゴールズ、4-11-17、公式マスコットキャラクター、アップリート、イラスト、ボリューム8、青のきらめき、青森国スポ、小スポニュース、申し込み問い合わせ、国スポ、小スポ大会推進課、電話0176-58-0189、問い合わせ、スポーツ、生涯学習課、電話0176-58-0186、十和田市民カレッジ第一講座、スポーツの力で描く笑顔の輪、する、見る、支える、人々の物語、講師、沢誉さん、元サッカー日本女子代表、FIFA 女子ワールドカップダブル杯に6大会連続出場し、2011年ダブル杯では優勝、MVP、得点王、FIFA 最優秀選手賞を受賞するなど、世界で活躍した元サッカー日本女子代表の沢誉さんをお招きし、講演会を開催します。時、6月7日日曜、午後2時から3時10分、会場午後1時15分、ところ市民文化センター大ホール、定員700人、先着順、申し込み方法、電話または電子申請システムで氏名、年齢、電話番号などをお知らせください。申し込み期間、5月7日木曜から29日金曜。電子申請では、1回の申し込みで申し込み者と同伴者4人、合計5人まで申し込みできます。手話通訳や車椅子などのお手伝いが必要な人は、5月22日金曜までに申し込みください。電子申請システムはこちらから、QR コード。講師の沢誉さんと聞き手のスポーツキャスター日比野真理さんの写真2枚が掲載されています。許可イベント、火起こし体験参加者募集。7月25日土曜に三内丸山遺跡で開催予定の青のきらめき青森国スポ小スポ県許可集荷式に向けて、十和田市の火を採火する参加者を募集します。時、7月5日日曜、午前10時から午後1時。ところ、官庁街通り、十和田消防署前。内容、火起こし体験、前切り式、許可トーチリレー。前切り式とは、木の棒と板を使い、 摩擦熱を利用して火を起こす方法。対象、市内在住の小学4年から6年生、または中学生とその保護者。定員50組、先着順。申し込み方法、電子申請システムから申し込みください。申し込み期間、5月7日木曜から6月19日金曜。児童生徒のみの参加はできません。保護者の同伴が必要です。詳しくは市ホームページをご確認ください。参加した児童生徒には、コクスポグッズをプレゼントします。電子申請システムはこちらから QR コード。市ホームページはこちらから QR コード。当日は本市出身マラソン選手、園田健也選手、JR 東日本ランニングチーム所属も参加します。園田選手の写真が掲載されています。6ページ。農業者の皆さんを応援します。農業者の皆さんの生産活動を支援するため、様々な補助事業を行っています。ご自身の経営形態に合わせて、ぜひご活用ください。申請の要件は、掲載した事項以外にもありますので、お問い合わせください。1、募集期間。5月11日月曜から29日金曜。予算を超える申し込みがあった場合は、抽選により決定します。事業名4箇所です。ナンバー1、事業名、十和田の農業力サポート事業。補助内容など、認定農業者、または認定新規就農者に対し、農業機械やパイプハウスなどの購入費用の一部を補助します。補助内容の認定農業者とは、農業経営の改善に向けて所得目標や年間従事時間などの計画を立てて、市から認定を受けた農業者です。認定新規就農者とは、新規で農業を始めるにあたり、所得目標や年間従事時間などの計画を立てて、市から認定を受けた農業者です。補助金の額など、経費・税抜きの2分の1以内、上限50万円。申し込み問い合わせ、農林畜産課、電話0176-51-6741。2. 農業用ドローンオペレーター育成支援事業。農業用ドローンのオペレーター技能資格の取得に要する経費の一部を補助します。経費税抜きの2分の1以内、上限10万円。3. スマート農業通信料支援事業。認定農業者、または認定新規就農者に対し、GPS ガイダンスの補正情報利用料の一部を補助します。経費、税抜きの2分の1以内、上限2万5000円。4. スマート農業機器導入支援事業。認定農業者、または認定新規就農者に対し、農業用ドローン、または農業用自動操舵システムの導入に要する経費の一部を補助します。経費、税抜きの2分の1以内、上限75万円。以上、申し込み問い合わせ、農林畜産課、電話0176-51-6736。2、募集期間はそれぞれの事業で異なりますのでお問い合わせください。事業者名7箇所。ナンバー5。事業者名、新規就農育成総合対策事業。補助内容が2つあります。経営発展支援、 原則50歳未満の独立自営農業者に対し、就農後の経営発展に必要な機械・施設などの購入費用の一部を補助します。二つ目、補助金の額など、経費税抜きの4分の3以内、上限375万円。経営開始資金。原則50歳未満の独立自営農業者に対し、就農直後の経営を確立するまでの期間の資金を補助します。最長3年間。年間最大165万円。家族経営協定を締結した夫婦は247万5千円。6、認定新規就農者支援事業。令和8年以降の認定新規就農者で、ナンバー5の経営開始資金165万円が交付開始となった者に対し、上乗せして補助します。最長3年間。年間最大50万円。家族経営協定を締結した夫婦は75万円。7、農業経営収入保険加入促進事業。農業経営収入保険に関わる1年分の保険料及び付加保険料の一部を補助します。保険料などの2分の1以内、上限10万円。以上、申し込み問い合わせは農林畜産課、電話0176-51-6741。8、高齢者等肉用牛導入事業。60歳以上の牛使用経験のある高齢者に対し、1世帯あたり1頭の繁殖雌牛を5年間、または3年間貸し付けます。補助金の額などお問い合わせください。9、有害鳥獣捕獲従事者育成支援事業。鳥獣捕獲に必要な免許・許可の取得に要した費用や用具の購入費の一部を補助します。補助金の額など、お問い合わせください。10、鳥獣被害防止電気柵導入支援事業。農業者が農地などに設置する電気柵の導入費の一部を補助します。経費・税抜きの2分の1以内、上限15万円。以上、申し込み問い合わせ、農林畜産課、電話0176-51-6745。11、農福連携実践支援事業。初めて農福連携に取り組む農業者に対し、福祉事業所へ依頼する農産業に関わる経費の一部を補助します。経費税抜きの2分の1以内、上限5万円。申し込み問い合わせ、農林畜産課、電話0176-51-6736。
7ページ。ゴールズ8-11。ご家族やお知り合いなどへお知らせください。結婚、移住、定住を支援します。申し込み問い合わせ、シティプロモーション課、電話0176-51-6712。申請の要件は掲載した事項以外にもありますので、市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。1、結婚支援事業。ウェディングメモリアル事業補助金。市内に住む新婚世帯に対し、結婚式などの費用の一部を補助します。補助対象世帯。次のすべてに該当する世帯。令和7年4月1日から令和9年3月31日までに婚姻し、夫婦ともに本市に住所を有していること。 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。補助対象経費、市内事業者を利用し補助対象期間内に実施購入した次の費用を合算した額。結婚式、披露宴、フォトウェディングのいずれかまたは両方。補助対象期間、令和8年4月1日から令和9年3月31日。補助率、補助対象経費の3分の2。補助金額上限30万円。結婚新生活支援事業補助金。市内に住む新婚世帯に対し、婚姻に伴う住宅取得などの費用を補助します。補助対象世帯、次のすべてに該当する世帯、令和8年1月1日から令和9年2月28日までに婚姻し、夫婦ともに本市に住所を有していること、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること、世帯所得500万円未満であること、ライフデザイン講座などを受講すること。補助対象経費、婚姻に伴い補助対象期間内に支払った次の費用を合算した額。住宅取得費用、建物の建築購入費、住宅リフォーム費用、新規の住宅賃借費用、引っ越し費用。補助対象期間、令和8年4月1日から令和9年2月28日。補助金額上限、あ、夫婦ともに29歳以下の世帯、60万円。あ、以外の世帯、30万円。青森マッチングシステム利用登録料補助金。市内に住む結婚を希望する人に対し、青森マッチングシステム AI で会う利用登録料の一部を補助します。補助対象経費、利用登録料、補助率、補助対象経費の2分の1、補助金額上限5000円。以上、1、結婚支援事業についてはこちらから。QR コード。2、移住・定住支援事業。移住・定住・住宅取得支援事業補助金。若年・子育て世帯で、令和9年3月31日までに取得した住宅に入居する人に対し、住宅取得費用の一部を補助します。若年世帯、申請者または配偶者が40歳未満の世帯、子育て世帯、妊婦または18歳未満の子がいる世帯。補助対象経費、新築住宅の建築費・購入費。補助率、補助対象経費の2分の1。補助金額、上限100万円。中古住宅の購入費、補助対象経費の2分の1、50万円。地方就職学生支援金。東京圏、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の大学などを卒業後、本市に移住し、県内事業所への就業などの要件を満たした人に対し、本市への移住に要した経費の一部を補助します。補助対象経費、移住に要した経費、補助金額、上限、10万8000円。移住支援金、東京圏から本市に移住し、青森県公式就職情報サイト、青森ジョブに移住支援金の対象として掲載されている、求人企業に就業した人などに対し、 支援金を支給します。補助対象区分、単身、支援金の額60万円、世帯100万円、18歳未満の子1人につき100万円を加算。医療・福祉職・子育て世帯移住支援金、県外から18歳未満の子と本市に移住し、医療・福祉職に就業または資格取得のために就学した人などに対し、支援金を支給します。補助対象区分、世帯、支援金の額100万円、一人親世帯は100万円を加算、18歳未満の子1人につき100万円を加算。以上、2、移住・定住支援事業についてはこちらから、QR コード。
8ページ。令和8年度、十和田市総合防災訓練を実施します。問い合わせ。防災安全課、電話、0176-51-6703。市では、大きな被害をもたらす地震などの災害が発生した時の応急対策を迅速、的確、かつ総合的に実施できるよう、関係機関や地域住民の皆さんのご協力を得て、十和田地域広域事務組合消防本部などと合同で総合防災訓練を行います。藤坂小学校の訓練はどなたでも参観できますが、会場周辺は駐車場スペースが限られますので、ご来場の際は公共交通機関の利用や乗り合わせにご協力ください。時、5月29日金曜午前9時から正午。丸1、時間午前9時から9時35分会場市役所。丸2、午前9時40分から正午藤坂小学校。なお、市役所会場は参観できません。訓練の時間は前後する場合があります。注意事項。訓練では多くの緊急車両が出動するほか、会場周辺では交通規制を実施する場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。訓練当日、藤坂小学校上空で防災ヘリコプターの放送による訓練広報が実施されます。大雨、強風、雷などの悪天候で各種警報などが発表された場合には、訓練を中止することがあります。感染症などの状況により、規模を縮小または訓練を延期する場合があります。写真2枚、1枚目、野外での訓練、また昨年度の訓練、屋内で負傷者を応急手当てしている様子の写真、掲載されています。十和田未来フェスタ地域おこし協力隊活動報告会、問い合わせ、シティプロモーション課、電話、0176-51-6712。地域おこし協力隊から見た十和田市の魅力を体験しませんか？地域おこし協力隊が活動してきたことを報告するとともに、本市の魅力を見て体験できるイベントを開催します。当日は市内3校の高校生もボランティアとして参加します。時、5月24日日曜、午後1時30分から4時、ところ、イオンスーパーセンター十和田店、参加費無料、内容、本市の魅力体験イベント、 黄身柄ミニ草履作り、紫根染め体験、県立三本木農業恵拓高校、キュメマスミニカーレース、県立十和田工業高校、十和田の魅力スタンプラリー、キュメマス缶バッチ作り、県立三本木高校、その他にも手作りクレーンゲームなど、楽しいブースがたくさんあります。ゆるキャラ応援団も駆けつけます。十和田ファミリーズ、イラストです。ゴンボウ、ネギン、ネバッチ、ニンニン。写真です。黄身柄ミニ草履作り、黄身柄スリッパの写真です。詳しくはこちらから QR コード。地域おこし協力隊活動報告会、時間、1、午後2時から、2、午後3時から、なお、同じ内容で2回開催します。発表者、移住コンシェルジュ、渡辺優美隊員、十和田湖ヒメマス供給担い手、久松優妃隊員、渡辺隊員と久松隊員の2人の写真が掲載されています。
9ページ。ゴールズ11、12、13、14、17。一般廃棄物ゴミ処理基本計画を策定しました。問い合わせ。暮らし環境課、電話 0176-51-6726。 市では循環型社会の形成を目指し、市民、事業者、行政が一体となって、ゴミの減量やリサイクル推進を図るため、それぞれが担うべき取り組みなどを定めた、十和田市一般廃棄物ゴミ処理基本計画を策定しました。取り組み期間は、令和8年度から令和17年度までの10年間です。一人でも多くの市民の皆さんに、ゴミ問題に関心を持っていただき、ゴミの減量やリサイクルの輪が広がるよう、ご協力をお願いします。令和17年度までの目標値、一人一日あたりのゴミの排出量、833g 以下、うち可燃ゴミ、709g 以下、令和6年度の実績値 935g、うち可燃ごみ 800g。あと 100g の減量を、卵2個分。リサイクル率 28.8%。なお、民間回収量も含めた市全体のリサイクル率。主な取り組み。市民。3つのキルを推進し、生ゴミの堆肥化や乾燥など、生ゴミの減量化に努める。3つのキル。食材は使い切る。料理は食べ切る。生ゴミは水気を切る。イラスト、ビフォー、大きなゴミ袋を手に冷や汗。アフター、小さなゴミ袋を手ににっこり。ルールを厳守し、ゴミの分別を徹底する。町内会などが行う資源集団回収に積極的に参加する。事業者、紙ゴミなどは分別し、資源化に努める。生ゴミはバイオガス発電施設へ搬入するなどし、生ゴミの資源化に努める。行政、公共施設から排出される生ゴミの回収事業を拡大する。家庭から排出される生ゴミの回収事業を拡大する。製品プラスチックの分別収集を検討する。ゴミ処理手数料の見直しを検討する。不要となった夏物の子供服の提供にご協力お願いします。問い合わせ、暮らし環境課、電話0176-51-6726。 市ではゴミの減量とリユース促進のため、不要になった子供服などを集めて、必要としている人に提供するお下がり交換会、どうぞの服を市民団体、親子でゲーム会と共催し実施しています。本年度はさらに市社会福祉協議会の子育て支援リユース事業、みんなのクローゼットとコラボして実施します。回収期間、5月1日金曜日から6月5日金曜日。回収場所、市役所本館西側入り口、市民交流プラザトワーレ内に設置してある専用回収ボックス。回収できるもの、新生児から18歳までの夏物の子供服、洗濯済みのもの、子供用の帽子、バッグ、リュック、いずれも綺麗で使用回数の少ないもの、未使用の肌着、靴下。回収できないもの、靴、サンダルなどの履物、子供服専用の回収ボックス、黄色へ透明な袋に入れた状態で入れてください。通常の衣類回収ボックスと間違えないようご注意ください。子供服専用回収ボックス、キャスター付きの専用回収ボックスの写真が掲載されております。お下がり交換会、子供服リユース事業、ミンクロ×どうぞの服、時、6月21日日曜、午前9時30分から11時30分、ところ市民文化センター障害学習ホール、当日は服などの回収は行いません。混雑防止のため、午前9時20分から整理券を配布し、番号順の入場制限、時間制限を行います。午前10時30分からは、整理券なしで入場できます。服の回収状況によって、持ち帰りの点数を制限する場合があります。令和7年度のお下がり交換会では、約 700kg の子供服を提供いただきました。今回もたくさんのご協力をお願いします。なお、服のポケットや持参した袋に忘れ物がないか確認をしてから提供をお願いします。提供をしていただいた服などはお返しできません。お下がり交換会でもらい手のなかった服などは、市の衣類回収事業にてリサイクルを行います。
10ページ、11ページ。春の狂犬病予防注射と飼い犬登録を行います。生後91日、3ヶ月以上の犬は、狂犬病予防法により、年1回の狂犬病予防注射と、生涯1回の登録が義務付けられています。市では、次の日程で、春の狂犬病予防注射と飼い犬の登録を行いますので、必ず受けさせてください。なお、すでに飼い犬の登録をしている飼い主には、はがきを郵送しますので、予防注射当日にご持参ください。問い合わせ、暮らし環境課電話 0176-51-6726。 料金、予防注射料3600円、犬の登録料3000円。こんな時は届け出が必要です。新しく犬を飼い始めた時、飼い犬が死亡した時、住所や飼い主などの登録事項が変わった時、月日、所在地、実施場所、実施時間が表で掲載されています。実施場所と主な実施時間を翻訳します。月日、5月16日土曜、所在地、西13番町 5-24、実施場所、三本木中学校出口側駐車場、実施時間、8時35分から8時45分、林保館前、西14番町会館前、 南5号町内会館前、音道ガラス店前、小川鉄工所入り口、9時40分から9時45分、5号会館前、森スチールサービス前、七園会館前、緑会館前、昭和ドレス十和田第二工場前、十和田ガス向かい倉庫前、JA 共済連損害サービスセンター前、旧川原土木建設向かい駐車場、11時10分から11時15分、5月17日日曜、西12番町 6-1、市役所北側駐車場、8時30分から8時45分、若葉球技場南側駐車場、昭和ドレス十和田研究所駐車場、西北園会館前、北園会館前、和光会館前、千歳小学校出口付近駐車場、10時5分から10時15分、上台団地集会所前、田島建設前、南台公民館前、長根尻婦人ホーム前、8号会館前、馬頭神社前、八神集会所前、11時30分から11時35分。5月19日火曜、舞田あざ万内 278-1、万内集会所前、8時50分から8時55分、北のバス停前、舞田駐在所東側空き地、石倉集会所前、種原消防豚所前、松屋敷入り口バス停前、中渡り集会所前、10時から10時5分、旧横倉バス停前、盾バス停前、赤星バス停前、小林台中集会所前、川尻集会所前、清瀬集会所前、11時10分から11時15分。5月21日木曜、大阪あざ高清水 74-558、旧高清水消防豚所跡地、8時45分から8時50分、オレンジハート高清水店前、須田山自動車前、県林業試験場向かい空き地、豊平生活センター前、東映会館前、大下内和会館前、早坂神社前、10時5分から10時10分、牛鍵バス停前、立崎公民館前、清水集会所前、八戸沢集会所前、十和田三丸荘前、富岡婦人ホーム前、藤高文館前、11時20分から11時25分、5月23日土曜、稲生町 14-12、青森県信用組合十和田支所前、8時40分から8時50分、大門公園前、東ふれあい会館前、前谷地公園隣、エムズライフ前、稲生団地入り口、北里大学前、北里公園前、三木の公園前、10時15分から10時25分、旧酒の日差し前、白樺団地入り口、里の沢集会所前、赤坂治療院前、誠屋前、11時15分から11時25分。5月24日日曜、東13番町 32-1、かけも三省通り店駐車場、8時45分から9時、青い森信用金庫大学通り支店前、スタジオ小田島向かい側空き地、大祖塚集会所前、八戸街道集会所前、イーグルボール前、10時から10時10分、野月手袋店前、あけぼの公園前、稲吉集会所前、日の出会館前、旧草の動物病院前、 欅ホール駐車場前、11時15分から11時20分、5月26日火曜、霧田アザ向かい霧田 110-2、向かい霧田公民館前、8時40分から8時45分、霧田八幡神社前、芝生活センター前、半沢池集会所前、寺地集会所前、9時20分から9時25分、関口生活センター前、旧中屋敷商店前、豊川集会所前、夏間木地区会館前、店集会所前、上館生活改善センター前、畑山敏夫様宅前、10時30分から10時35分。5月28日木曜、法領あざ八幡66、旧漆畑消防豚所前、8時55分から9時、どめき集会所前、片貝沢生活改善センター前、淵沢集会所前、宇たるべバス停前駐車場、十和田湖診療所前、10時40分から10時45分、奥入瀬渓流温泉スキー場駐車場、都市窪生活改善センター前、旧大畑の消防豚所前、志田忠様宅前、高田集会所前、冷や道研修館前、中川原生活改善センター前、13時45分から13時50分、5月30日土曜、西三番町 22-8、子育て支援センターエンゼル前、8時35分から8時45分、旧菊保育園前、南小学校入り口付近駐車場、旧鈴木内科医院入り口前、南コミュニティセンター駐車場、9時30分から9時40分、栗山工務店前、下山博様宅前、藤島会館前、和島神社前、東小稲会館前、青い森信用金庫旧穂波支店前、10時55分から11時5分、5月31日日曜、沢田あざ篠立18-2、三日市川原バス停前、8時40分から8時45分、旧 JA 三日市倉庫前、荒屋敷バス停前、下新井生活改善センター前、グループホームワップル前、奥山光雄様宅前、二つ屋集会所前、9時45分から9時50分、向村生活改善センター前、水尻地区ふれあい会館前、戸建京子様宅前、老いない研修センター前、下川目生活改善センター前、西コミュニティセンター駐車場、中野あたり集会施設前、深堀集会所前、大田集会所前、大田川原研修館前、11時30分から11時35分。6月2日火曜、霧田あざ横道 57-1、横道集会所前、8時45分から8時50分。古安家地区集会所前、泥の木集会所前、平山バス停前、ザルハタバス停前、月日山林業会館前、差し久保バス停前、明け戸バス停前、10時から10時5分、大不動バス停前、大久保集会所前、伝法寺農村広場前、若葉ドライブイン跡地、一本松公民館前、泉田消防豚所前、小林工業前、11時25分から11時30分。6月4日木曜、法領あざ川口 38-3、川口研修館前、8時50分から8時55分、中村集会所前、竹林和夫様宅前、 よもぎ旗集会所前、小笠原友紀様宅前、中里消防豚所前、中里生活改善センター前、川台生活改善センター前、10時5分から10時10分、中川和子様宅前、旧 JA 給油所前、両泉寺集会所前、第一市営住宅公園前、ふりあぎ広場駐車場、千の沢集会所前、上川目集会所前、11時20分から11時25分。6月6日土曜、東の1丁目 16-20、ひまわり荘前、8時45分から8時55分。東の2丁目 30-15、東の会館前、一本木沢会館前、戸和田車検センター事務所前、後ろの集会所前、的寺婦人ホーム前、10時から10時10分、ほら内明子様宅前、ほら内和徳館前、旧市営ほら内プール跡地、戸和田総合自動車前、七号会館前、貴妃神社前、11時25分から11時30分。6月7日日曜、西二番町8、八甲公園、8時40分から8時45分。シェルクレール向かい側空き地、大竹ビル裏駐車場、元町神社前、坂田測量西側駐車場、土手山集会所前、アパートサンドビラ前、元町コミュニティセンター前、10時から10時5分。旧ワークショップのぞき前、豊栄集会所前、板の沢消防豚所前、深持小学校駐車場、深持ふれあいセンター前、11時5分から11時15分。6月9日火曜、ほら内あざ足沢58-33、旧白山菓子店前、8時50分から8時55分、下羽立集会所前、田島三木王様宅前、森田のふれあいセンター前、豊良集会所前、小抜田集会所前、北の集落総合センター前、芋久保地区農業構造改善センター前、10時5分から10時15分、大沢田地区加工等施設前、与那山安則様宅前、下樋口集会所前、インテリア下久保倉庫前、大石玲子様宅前、11時から11時5分。6月13日土曜、大阪朝白上248-244、一本木会館前、8時45分から8時55分、下河原ガラス店前、須田山電業裏駐車場、大和集会所前、北見町神社前、六日町豚所前、大池神社前、10時5分から10時10分、竹ヶ原農産前、JA 藤坂支店前、小山田重弘様宅前、県内水面研究所入り口、小山田獣医科クリニック前、10時55分から11時。6月14日日曜、西12番町 6-1、市役所北側駐車場、8時から12時。飼い主の皆さんへ、人と動物が快適健康に暮らしていける社会のために、飼い主には社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。ルールとマナーを守って、住みよい街づくりにご協力ください。散歩時の糞は必ず持ち帰りましょう。放し飼いはやめましょう。12ページ。 シニアの力を地域で生かそう。十和田生涯現役プロジェクト事業。取り組み団体募集。申し込み問い合わせ。生き生き高齢介護課。高齢者総合支援室。電話。0176-51-6720。市では、高齢になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるように、シニア世代を中心とした市民の皆さんの力やアイデアを活かした地域貢献活動を支援する、十和田生涯現役プロジェクト事業に取り組む団体を募集します。事業への応募方法や書類作成法など気軽にご相談ください。対象団体、地域コミュニティ活動団体、町内会など、市民活動団体、ボランティア団体、特定非営利活動法人などで、次の要件をすべて満たす団体、構成員が5人以上であること、会則があること、主な活動場所が市内であり、構成員の2分の1以上が市内に在住または勤務していること、公共の利益に反する行為を行わない団体であること、募集期間5月1日金曜から29日金曜、募集数新規2団体審査により決定、補助額1団体につき初年度10万円、2年目7万円、3年目5万円。対象事業、4月から令和9年3月までの期間に実施され、次の1または2に該当する事業。1、生活支援型。地域で暮らす高齢者の生活を支援するもの。例、買い物、ゴミ出し、除雪、声掛け、見守り、安否確認、通院などの外出支援。2、生活支援、社会参加促進複合型。1の事業とともに、高齢者の社会参加と健康づくりを促進するための交流の場を提供するもの。例、集会所などを利用したおしゃべり、体操、軽スポーツ、ものづくり、学習会の開催など。もっと楽しく、電子ギフトが当たりやすくなりました。十和田市健康アプリ、トワポ、始めてみませんか？問い合わせ、健康増進課、電話、0176-51-6791。トワポ、ポは漢字一字、歩く、右肩に丸印は、19歳以上の市民、本市に通勤通学する人が楽しみながら運動や健康づくりに取り組めるアプリです。仕事や子育てなどで忙しい働き盛り世代も、ぜひ家族や職場の皆さんでトワポを使ってみませんか？アプリの機能を使うとポイントが貯まります。携帯の図が出ています。歩数、体重などを入力、血圧を入力すると自動でグラフ化、歩数ランキングに参加、健康情報やイベント情報を入手。なお、画面はイメージになっています。毎月、1000ポイント以上を貯めた人の中から抽選で100人に電子ギフトをプレゼントします。なお当選者のみにメッセージが届きます。本年度はさらにパワーアップ。1、電子ギフト当選者数が2倍。毎月の当選者数が昨年度の2倍になりました。2、習慣的な血圧値の入力でボーナスポイントゲット。毎月測定した血圧値を 20日以上入力した人は毎月の中旬に100ポイントを獲得できます。3、高血圧予防月間キャンペーン、5月と9月、通常血圧値の入力では1日5ポイントを獲得できますが、キャンペーン期間中は1日10ポイント獲得できます。4、環状外通りでウォークラリーを楽しもう。第1回目を5月6日水曜まで開催中です。今後は7月、9月、11月の開催を予定しています。アプリのインストールはこちらから QR コード。1、QR コードを読み取り、スマートフォンアプリ、グッピーヘルスケアをダウンロードする。2、アプリ内の画面で十和田市を選択する。3、地域、健康保険組合を選択し、サービスコード516791を入力する。なお、iPhone をお持ちの人は、Apple ID と Apple ID のパスワードの入力が必要です。
13ページ。障害に関してお困りのことは、十和田市障害者帰還相談支援センター、アセンドハウスにご相談ください。問い合わせ、生活福祉課、電話 0176-51-6718。障害者とは、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病患者、その他心身の障害や社会的な障壁により生活に援助が必要な人。障害者手帳の有無は問いません。十和田市障害者帰還相談支援センターは、市が委託した団体が運営しており、障害のある人や、その家族が住み慣れた地域で安心して生活できるように、様々な相談に対応し、障害のある人が自立した生活を続けていくことができるように支援しています。市内在住の障害のある人やその家族、知り合いの人も相談できます。相談は無料です。気軽にご相談ください。電話や来所、スタッフの訪問による相談ができます。例えばこんなことが相談できます。発達障害の子供を預かってほしい。働いて自立したい。親が亡くなった後が心配。子供の医療的ケアが大変。休息が欲しい。隣の家の様子が心配だ。障害者虐待かもしれない。成年後見制度について知りたい。ヘルパーを利用したい。問い合わせ、十和田市障害者帰還相談支援センターアセンドハウス。受付時間、月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時。所在地、十和田市東3番町 4-11。電話 0176-27-1228。ファックス 0176-21-1163。 メール asendo@kyousenomori.or.jp。 あなたの町の法律相談第82回。市民の皆さんの身近な事柄を取り上げ、法律の面から弁護士が解説します。今回は、会社を廃業したら、保証債務はどうなる?についてです。問い合わせ、暮らし環境課、電話 0176-51-6735。 9. 会社の廃業を考えていますが、どうすればよいでしょうか? A. 会社の負債を全額払える場合は、 司法書士に依頼して清算手続きを行います。負債を払えない場合は、会社の自己破産手続きが必要です。9. 会社の負債の保証人になっています。廃業したらどうなりますか？ A. 会社が支払えない負債は、保証人が支払わなければなりません。従来は会社が破産すると保証人も自己破産するのが一般的でしたが、近年、経営者保証ガイドラインによる保証債務整理の手続きが広がってきています。これは金融機関との合意により保証を解除してもらう仕組みで破産を回避することができます。9. 経営者保証ガイドラインを使う条件は何ですか？ A.会社をきちんと整理、基本は自己破産することが条件です。また、個人資産の情報を金融機関に開示し、基準を超えた資産の分は支払う必要があります。9. 経営者保証ガイドラインの対象となる債務は何ですか？ A. 保証のガイドラインですので、保証債務のみが対象です。個人名義で借り入れた分は払わなければなりません。個人の借り入れが多額の場合は、結局自己破産せざるを得ないこともあります。そのため、個人で借り入れて会社に資金投入する状況になると、経営者保証ガイドラインが使えない可能性が高くなります。9. 経営者保証ガイドラインのメリットは何ですか？ A.最大のメリットは破産の回避です。破産ではないためクレジットカードを使い続けられます。また、場合によっては破産する場合よりも多くの資産を残すことが認められます。破産の場合は合計99万円以下の資産しか残せません。9. 経営者保証ガイドラインを利用したい場合、どこに相談すればよいですか？ A.自己破産よりも難易度が高い手続きですので、弁護士に相談してください。分析、弁護士、利内渉。弁護士、法人、利内総合法律事務所。電話、0176-21-4005。14ページ。図書館だより、問い合わせ、市民図書館、電話 0176-23-7808。テーマはチャレンジご飯。一般書3冊、児童書3冊、それぞれ表紙が載っています。一般書、自炊の壁。料理の面倒いを乗り越える100の方法。ダイヤモンド社、佐々木文雄著、山口由香著。心を折らず自炊を楽しく続けるには一体どうしたらいいのか。料理入門中のミニマリストとゆるすぎる自炊料理家が100のテーマで自炊を阻む壁を解き明かす。スーパーの食材で作る世界の卵料理、双葉社、青木敦子著。イギリスのスコッチエッグ、スウェーデン王国のエッグハルボル、シンガポール共和国のカヤトースト、カナダのモンティクリスト。世界各国&地域で日常的に食べられている卵料理40のレシピを紹介。マルちゃん焼きそば世界の旅レシピ50。イカロス出版、小松優子著、塩崎翔吾監修。チャジャンミョン、韓国。カチョエペペ、イタリア。パッタイ、タイ。ミーゴレン、インドネシア。世界と日本のいろいろな焼きそば&麺料理をマルちゃん焼きそばで作るレシピを紹介します。児童書。好き嫌いなんて大嫌い。少年写真新聞社、桜井敦子作絵、堤千春監修。 子供たちの苦手な食べ物がピーマンだと知ったピーマンくんは、ショックでへこんでしまいました。魚くんやしいたけちゃん、お豆ちゃんたちは自分の良いところを知っているので、子供たちが苦手でも気にしません。みんなには良いところがあっていいな、とピーマンくんが思っていると、育ててくれたおじいちゃんが、天の台所、講談社落合ゆか著。家族の世話をしてくれていた祖母が亡くなり、父と天、春、光の三兄弟の生活は荒れていた。食事は買ってきた惣菜や弁当ばかり。卵も割れない小六男子の天は、ひょんなことから近所の商店の店主、通称ガビババから料理を教わることに。天の料理の腕は上がるのか。初めての料理マスターブック、ワンパブリッシング、野口真紀著。おうちシェフを目指して修行の旅に出かけよう。自分で美味しい料理を作ってみよう。のっけご飯など簡単な料理から、包丁やフライパンを使う料理、ごちそう料理まで作り方を写真で紹介するよ。土曜、日曜日に読み聞かせを行っています。開催時間、10時半、第1、第2、第3、第4、第5土曜日、11時、第2日曜日、14時、第2土曜日、14時30分、第1土曜日、ところ、市民図書館多目的研修室。内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居の上演など、各回30分程度。事前の申し込みは不要です。毎月第4日曜日は、十和田市家庭読書の日。市民図書館では、家庭読書におすすめする本のコーナーを設置しています。毎月第4日曜日は、テレビやゲーム、インターネットをちょっとお休みして、家族で読書を楽しんでみませんか？各コミュニティセンターでも新しい本を用意していますので、気軽にご利用ください。市民図書館では、法令や判例、法関連の文献情報などを検索できるデータベースが利用できます。詳しくはお問い合わせください。